き続きペップの目グッドバッドウィアードをお送りします。続いてバッドお願いします。
はい、今回のバッドはもうあの負荷が1個しかなかったんで、はい、こちらですね。金メダル男、内村照良監督作品、108分、レーティングは一般の G でございます。
うん、
これ私はですね OS シネマズハーバーランドさんで見まして、
はい、
82席あったんですけど、まあもうあの公開してから結構経ってたんで、
うん、
10人足らずだったかなっていう感じです。うん、若い人がやっぱ多かったですね。
はい、
うん、ということで、お二人にはまずは予告編をご覧いただきたいと思います。はい、はい、見ていただきましたけどもいかがでしたか。
二人一役っていうのは、
ああ、その子供時代と、
ああ、
大人になってからっていうことなんですよね。
はいはい、
まあ、子供時代というかまあ中学生以降かな、うんうん、はい、で中学生から大学生ぐらいまでを平成ジャンプの、知念優輝さんが演じて、はい、その後は内村さんが演じてるということですね。
うん、
まあそれより小さい時はもうまた別の子役をやってるんですけど ね、
ね、
はい、
芸人がよく出てますね。
ああ、まあそうですね、
たくさん、
ね、はいはい、
やはりって感じ
です、ね、やはりっていうことですよね。うん、はい、それではですね、まず、あらすじの方を、キネノートのアプリの方でご紹介したいと思いますけれども、東京オリンピックの開催に日本中が沸いていた1964年、長野県塩尻市に秋田千一という男の子が誕生した。小学生時代に運動会の徒競走で一等賞に輝いた彼は、その幸福感に取りつかれ、以降絵画や書道、火起こし、大声コンテスト、鮎のつかみ取りに至るまでありとあらゆるジャンルで一等賞をゲット。いつしか塩尻の神童、塩尻の金メダル男と呼ばれるまでになっていた。ところが中学に入学すると思わぬ落とし穴が彼を待っていた。一等賞からすっかり見放された千一は高校入学後に巻き返しを図るが、それは壮絶な七転び八起き人生の始まりに過ぎなかったと、という、あらすじでございます。
はい、
それでは、ポイントをですね3つに、ま、あの挙げてまたご紹介していきたいと思うんですけど、まず1つ目、内村照義パワーで、総結集も点々点、2つ目、隠しきれないものと見えてしまうもの、それから3つ目、芸人監督が作るコメディ映画とは、この3点でお話を進めていきたいと思います。
はい、
まずですね、まあ、内村照義さん、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんですけど、はい、お二人はどうですか、馴染みは。
ありますよ。
うん、
何を見てました？
炎のチャレンジ。
私も同じこと言おうと思った。
他は？
何や、でも司会のイメージが強いですよね、漫才っていうより。
そうですね。
ああ、もうどっちかというと、もう、あの、回す方になってから。
うん、NHK のコントとか、ライフでしたっけ？
ライフ。うん、はいはい。あれは今もやってますよね。
はい、うん、でも炎のチャレンジャーのイメージがめっちゃ強い。
へえ、なるほどね。はい。でうっちゃなんちゃんっていうのはデビューが1985年、
うん、
で、まあ、あのコンビで出ることって最近ほとんどないと思うんですけど、うん、まあ、現在に至るまでやはりテレビに出続けている
。 あれや、あごめんなさい、
何ですか、
特報王国でやってました
、ね、ああ懐かしい、ありましたね、
知らへん、
あれうっちゃなんちゃんでしたね確か、
うん、そうそうそう、
ごめんなさい、特報王国めっちゃ好きだったんですよ。
ああそう、なるほど、
ごめんなさいね、
いやいやいいですよ。で、まあ、一線級でやっぱりテレビに出続けてるわけですよ。
はい、うん、
なのでやっぱり内村照義パワーといいますかですね、うん、出演者がですね、まあ、非常に豪華なんですよね。
さっきまこちんが言ってた芸人さんとか、はいはい、俳優さんもでも割 と、 と、
ね、そうですね、はい、たくさん出られてまして、まあ、先ほどあの言いましたその、ね、若い時に平成ジャンプの知念優輝さんが演じてるとか、あとまあ木村多江さんね、ムロツヨシさん、土屋太鳳さん、それから平泉成さん、宮崎美子さん、食帝鶴瓶さん、それから、もっと早くになるともっと豪華になっていて、大泉洋さんとか、
うん、
竹中直人さんとか、うん、長澤まさみさん、
うん、
ね、田中直樹さんというように、うん、非常にたくさん、しかもですね、主題歌は桑田佳祐さん
ですよね、
いうことで、まあ、あとはねこの祐介さんとか高島正弘さん、うん、ね、江本さんとか
温
水さんね、牧田さんとか、
うん、
まあまあまあそうそうたるメンバーですよ、
うん
うん、やっぱり内村照義パワーすごいなというふうに思うんですが、うん、まああのね、僕ねよくバッドの作品を紹介するときに、まあ、あの俳優陣が豪華やというような話をよくするじゃないですか、
はい、
で別にね豪華やから悪いって言ってるわけじゃないんですよ、うん、 豪華な役者陣をやっぱり作品にうまく落とし込めてないっていうところが非常に問題だと思うんですよね。でこれってカメオ出演とは大きく違うんですよ。カメオ出演っていうのはもうほとんどサービスですよね。お客さんに対するサービス、セリフもないとかいうのがまあまあ大体ほとんどなんですよ。でも今作に限って言えばカメオじゃなくてもう皆さんセリフがあってある程度出てるっていうことになるんで、そうなるとですねやっぱり役と演者のマッチング、誰でもええという役に豪華な俳優を当てたりするもんやからやっぱりノイズになったり、こうお話にこう抑揚がつかなかったりして一本調子になってしまうっていうふうに思うんですよ。例えば野球で言うたらホームランバッターばっかり集めて勝てんのかっていう話なんですね。サッカーで言うたらフォワードばっかりで勝てんのかと、バスケットボールで言うたらパワーフォワードばっかりで勝てんのかっていう話になるわけですよ。勝てないですよねやっぱりね。やっぱりメインがいて脇がいてっていうのがないと映画のストーリーとしてもやっぱり適材適所、強弱陰陽っていうのがやっぱ絶対必要になってくるわけですよ。でオールスターの顔見せ的な作品であればですよ、作品単体として評価を受けるのはやっぱりかなり難しいと思うんですよね。でも内村さんはこれ映画実はもう3作目なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。僕もあの過去2作は 見れてないんですが、3作目でパンフレットにも書いてましたけど出世作にしたいと、こうおっしゃってるんです。映画かなりお好きなんですね。だから映画監督としてもやっぱ出世作にしたいと、これぐらいの意気込みでやられてるんですよ。でもやっぱ映画がお好きなんやったらこういうアプローチのいかにもテレビ的なね、このアプローチの仕方っていうのはちょっと考え直した方がええんちゃうかなと、いうふうには僕はまあ見てて思いましたね。それから2つ目、隠しきれないものと見えてしまうもの。これね、似て非なる言葉であって、隠しきれないものっていうのがこの映画の中でですね、非常に出てくるんですよ。これまあいい意味で言うてます、これは何かというと内村監督ね、照吉監督っていうのは女性大好きなんやなと思うんですよ。見ててすごい感じです、というのは女性陣さっきも紹介しましたけど、木村大志さん、土屋太鳳さんっていうのを、主な重要な役として当ててます、それから、そこまで重要ではないですけれども出演者の中では清野菜名さんとか、森川葵さんとか山崎宏奈さんっていうですね、若手の有望株と呼ばれているような、注目されているような女優さんもですね、きっちりピックアップしてやっぱり使ってるわけですよ、このあたりもですね。それで共通して言えるのはどの役者さんも非常に美しく綺麗に魅力的に撮られてるんですね、でこれはやっぱね女性が大好きでないとなかなかこういうのは撮れないと思いますね、で、内村さんね今はもう結婚されて、お子さんもいらっしゃりますけれども、いろんな噂もありましたよ、独身時代は、で、今の奥さんと結婚する時もなんやかんやといろいろねありましたよ、やっぱりねそういうそのオス性というかそういったものはやっぱ非常に感じる。これは隠しきれないもんとして非常に感じましたね。
大人そうですけどね。
そうそうそう、と思う、見た目そんな感じに見えるんですけどやっぱりね、
非常になんちゃんの方が強そう。
あ、確かに、イメージとして、
ね、多分ね真逆やと思います。
あ、ほんまですか。
意外
だからそれぐらい隠しても隠しきれないにじみ出るものがスクリーンから溢れてたと思います。で、見えてしまうものっていうことなんですけど、これはですねやっぱりね脚本が面白くないっていうことと、あとこれはいい意味で言ってます、芸人としての才能、これが見えてしまうんですね、で脚本が面白くないのと芸人としての才能が見えるってどういうことなんかっていうことなんですけど、例えばねこの映画始まった時に冒頭で有名人とか著名人が残した言葉っていうのがスクリーンにこうバーッと映し出されるんですよ、でここねパンフレット開けたとこにこの秋田千一の言葉ということでここ一部だけ載ってるんですけど、こういうような感じで次々と過去の偉人の言葉がどんどんどんどん出てきたり、その合間合間に出川哲朗さんの言葉が出てきたりとかするわけですよ、これがですね非常にくどいし長いんですよ。映画ってつかみの部分って重要じゃないですか、映画始まってこの映画は、わめっちゃ面白くなるんちゃうんやろかというふうにお客さんの心をグッとつかむっていうところが非常に大事だと思うんですけども、ここで笑っ ってくださいねということであるんやったら、やっぱりオチは1個でいいと思うんですよね、
うん、
あの出川さんの言葉で確かに面白い言葉書いてありましたよ、うん、でもそれがオチになるんやったらそれだけでええと思うんですよ、
うん、
そっからまた真面目な言葉が続いて、またオチみたいなのが入って、っていうようなことが何回か続くんですね。で、最終的にこの秋田千一の言葉で最後終わったと思うんですけど、うん、これはね、やっぱりダラダラ続くと、やっぱり本編もそういうようなキレのない感じがね、
うん、
続くんかなと、やっぱり見てて思うじゃないですか。
うん、
で、実際そうやったんですよね。だから、ああ、やっぱりほら、そうやんなるわけですよ。
思った通りや
ん。ね、思った通りやんかっていう話になるんですよね。やっぱりここはね、やっぱりちょっと映画お好きなんやったら、
うん、
もうちょっと引き算ね、
うん、
やってほしいなっていうふうに思うんですよね。で、芸人としての才能っていうところを垣間見たところというのは、実はこの千一が大人になって、夫婦漫才をやるっていうシーンがあるんですよ、
はい、
でここで、まあ言うたらコンテストに出て、
うん、
M1 的なねコンテストに出て、うん、まあ、滑りまくって、その夫婦漫才は諦めるっていうシーンがあるんですよ。でここは受けないことが面白いんですよ。
うん、
わかります？
なるほど。
受けなくすることが面白いと意図されてるシーンなんですけど、うん、ここで披露されるネタがですね、実はそんなに面白くなくないんですよ。うん、まあまあ面白いんですよ。僕見てて思わず笑ってしまうぐらいの感じの面白さやったんですよ。
はい。
あ、やっぱうまいなって思ってしまうぐらいの感じで、いやいやいや、そこうまくやったらあかんからっていうとこなんですよね。意図とは違うんですよ。
うん、
でも、やっぱり芸人としてのネタ作りが面白くなくしようとしても、やっぱり自力が高いんでしょうね。プロ野球のピッチャーが軽く投げても手元でボールが伸びるとかってよう言いますけど、うん、
はい、
そんな感じなんかなと思うんですけど、うん、でもこれ映画としてはやっぱダメですよね、
うん
うん、意図したものとは違うものが提示されてるんで、
はい、
これやっぱダメ、
まあ、自分で作ってはるからね、そのネタ。
そうなんですよ、うん、だからあの面白くなくしても面白いっていうのが、うん、
はあ、
非常に映画としてマイナスっていうね、非常に難しい、
もったいないです、ね、
そうそうそうそうそういうことになるんですよ。で3つ目です。芸人監督が作るコメディ映画とはということなんですよ。でたくさんね芸人の監督さんが映画撮ってますよ、
うん、
で、まあ、あの今よりもテレビ局にもっとお金があった時に、
うん、
まあ、それ非常に多かったですよね。でテレビ局に貢献しているタレントさん、お笑い芸人さんやから、うん、じゃあ映画撮ってもらおうと、
うん、
それで、ヒットさせてもらって、お互いウィンウィンで、
うん、
バンバンザイというような目論みで映画たくさん撮られてきたと思うんですね。あるいはあの吉本興業的な大きい事務所のパワーで、
うん、
まあ、映画を撮るというようなことも、まあ、たくさんありましたよ、うん、それでヒットを狙うというようなこともありました。人脈ってやっぱりね、どの世界でも大事だと思うんですよ、
うん、
だからあのそれを否定するつもりは毛頭ないんですね、
はい、
映画撮れる人は撮ったらええと思いますし、
うん、
あのそこで才能を見せたり、
うん、
素晴らしい作品を撮れば誰も文句は言わない、
うん、
と思うんでね、撮れるならもうどんどん撮った方がいいと思うんですよ。でもやっぱりせっかくなんやったら、撮れるんやったらレベルの高いもんをやっぱり目指してね、
うん、
撮りませんかというふうに、まあ僕なんかやっぱ見てて思ってしまうんですけど、うん、まあそうはなってないっていうのがやっぱり実情やと思うんですよね、
うん、
でこれってなんでかなと思うと、芸人監督さんがコメディ作るコメディ映画が面白くないってなったら、
うん、
これあの日本のコメディ映画としてはまあ結構致命的だと思うんですよ、
うん、
あのアメリカのコメディと大きく違うのはここなんで、
うん、
だから映画の笑いの文法のやっぱり違いかなと思うんですよね、
うん、
これはテレビの笑いって今どんなんかって言ったら、やっぱり笑いを取るときってやっぱりテロップ、
うん、
それから編集、
うん、
それから繰り返しというふうに、
うん、
まあ一言で言えば説明ですよね、
うん、
もうこれでもかという説明を提示することによってテレビの前のお客さんが笑う、
うん、
でそこに笑うからその芸人監督の立場からしたらやっぱ不安になると思うんですよ、
うん、
あんまり引き算してしもたらこれ笑ってもらわれへんのちゃうかなというふうに思ってしまうと思うんですよね。映画で本来はそういうような説明なりテロップなりって、まあ、使えないじゃないですか、
うん、
単純に使うとつまらなくなるっていうのはやっぱり撮る側も分かってはると思うんですよね、
うん、
じゃあ代わりに何を使うのか、何を提示するのかっていうところがですね、やっぱり作品を通じて僕にはやっぱり見えてこないんですよ、
うん、
やっぱり武器としてのそういうものが取り上げられた時に、じゃあ映画として何を面白いものとして提示するのかってなったら、やっぱりね、先ほどの冒頭の話にもなったように繰り返しやったり、
うん、
テロップやったりっていうことになって 来てて、うん、その代わりがやっぱ見つかってないんですよね、うん、ここがやっぱりすごい問題なんちゃうかなと思うんですよね、うん、やっぱり説明に頼りすぎてるやっぱりお笑い芸人さんがやっぱり非常に多いんやなと思うんですよ、うん、でこれはやっぱりね、そういうんじゃなくてやっぱ思い切って作ってもらいたいし、うん、やっぱりお客さんをやっぱ信頼してほしいですよね、
うんうん、
テレビのお客さんをやっぱ信頼してないのかもしれないんですけど、映画のお客さんはやっぱりちょっと信頼して作ってもらえたらなと、うん、やっぱり先ほどから言うてますように引き算ですよね、
うん、
引き算をすることによってあのお客さん効果的に見せて笑わせたり怖がらせたりすることができるわけですから、今よりもやっぱりどんどんどんどんマシになってくると思うんですよ。今後はですね、そのテレビ局にお金がやっぱどんどんどんどん今なくなってるじゃないですか、
うん、
だからこういう作品っていうのは今後はやっぱ減少傾向にあると思うんですね、
うん、
内村さんといえどもですね、この作品もまあ別にそこまでヒットしてるわけではないと思うので、
うん、
まあ4作目撮れるんかって言ったらかなりやっぱ難しいとは思うんですよ、うん、でもやっぱりもし撮れる機会があるとすればですね、次はやっぱもっとお客さんを信頼して引き算の映画っていうのをちょっと撮ってみられたらどうかなと思うんですよね、うん、コメディにこだわりはるんやったらやっぱり映画ならではのコメディっていうところをですねもっと提示してもらえたら、面白いことを考えることにはたけてはるとは思うので、
うん、
監督脚本、うん、主演もやるわけでしょ、
うん、
じゃあ思ったことって結構できるはずなんですよね、
うん、
でもやっぱりそれが非常に退屈な映画になってしまってるっていうのはそこの部分が問題なんちゃうかなと思うんですね。で、結んでいきますけど、芸人監督さんの映画で僕実はですね結構見てるんですよ、
うん、
松本人志監督作品で言えば毎回初日に行ってます。はい。で、木村雄一監督作品も見たことあります。
へ、
はい。品川博監督作品ももちろん見ております。
板尾五次は見てます。
板尾五次は見てないですね。劇場では見てないんですが、で結構見てるんですね、まあ、今回はまあ内村さんの作品も見てまして、うん、あのどの監督さんも非常に難しいなと、
うん、
映画としてね勝負するのは非常に難しいなと思うんですが、その中で僕が唯一この人やったらいけんちゃうかと思う人が一人いてはるんですね、
うん、
これは劇団ひとりさんです。青天の霹靂っていう作品を撮ってて、はいはい、大泉洋さんが主演で撮られてるんですけど、うんうん、まあ確かにねブッサイクなとこもあるんですよ作品の中にね。ブッサイクなとこもあるんですけど、やっぱりね光ってるところもすごくあって、この人やったら芸人監督の枠を打ち破ってもうちょっといいものが撮れるんちゃうかなと思いますんで、このポッドキャストを聞いてるですねお金持ちの方いらっしゃったらですね、ひとりさんには出資してあげてほしいなと思いますね、はい。ということで今回のバッドは、金メダル男、こちらをご紹介いたしました、はい。